遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です。まあ9月に、ね、なりまして、ちょっとまあ涼しくなってきたかなとも思うんですけど、あの天気予報を見てみるとね、まだまだ気温30度になったりする時もあるらしい、数日後にはっていうこともあるんでね、まだまだ暑い日が続くなという感じで、僕の部屋でもですね、ほぼ一日中エアコンがついてる状態にいやでもね、まだまだ必要だなって思いますね。やっぱりそれぐらい暑いなって感じちゃって、昨日かな、多分この収録の前日だったと思うんですけど、まあその昼間にですね、お昼寝をねしようと思ったんですよ。でちょっとバイト終わりだったんで疲れてて、で眠いなって思ってたんで、終わってから寝ようって思って、ちょっと携帯いじってから寝ようとしたんですけど、まあ暑くて寝られない。一応窓も開けてたんですよ。でまあなんだろう、動いてなければ汗が出るほどではなかったんですね。でなんで、まあ、寝れるかなって思ったら、ちょっとやっぱり寝苦しくて暑くて寝れなかったんで、結局窓閉めてエアコンをつけるなんてことをねしてるぐらいには、やっぱりまだ暑いんでね、まだまだエアコンにもお世話になるなっていう感じですね。でまあ涼しくなってきたんでね、それでもまあやっぱ涼しくはなってきた。本当に30度下回ることはね多くなってくるんで、過ごしやすくなってきて、とはいえ多分なんか一気にそうなった感じはしますけどね。9月入って一瞬でパッてね、下がった気もしますけども、まあまあまあやっぱ体調を崩しやすくなるんでね、そういったところにも気をつけながら過ごしていけたらななんて思っています。秋はね、まあやっぱなんか、まあ秋だからなんかするっていうのも特にはないんですけどね、僕自身。まあやっぱ、ね、なんだろう、寝やすくなったりとかっていうのはあったりするんで、あとまあ長袖になったりとかね、そう衣替え、まあまだか、衣替え全然まだ1ヶ月後だけど、それになってくるとね、また今度は長袖でなんかいろいろ着れたりするんで、その辺なんかもまあ紹介はねえな、別にな。まあ一着ね、ちょっと最近やっぱ長 T 買ったり、多分将来的にもう一着ぐらい買うのかなっていうのは、コラボ T シャツがですけどあったりするんで、そんなところは話せていけたらいいのかなと思っております。まあちょっとね乗り越えればやっぱり過ごしやすい季節になると思うんで、それまでは頑張りましょうという感じですね。ちゅうこって、ラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まずはね妖怪の紹介に行くんですが、今回紹介したいのがぬらりひょんですね。まあ、前回予告で言ったんですけども、鬼太郎ではね、ゲゲゲの鬼太郎という、まあ、作品群では基本的には敵キャラとして描かれていて、まあ、かと思えばぬらりひょんの孫っていう、まあ、僕大好きな漫画あるんですけど、大好きだった漫画あるんですけど、未だに6巻までしか持ってない早く買わなきゃな。そんな漫画では、まあ、名前の通り、まあ、ぬらりひょん自体がというよりはその孫がね主人公となって、まあ、まあ要は言ってしまえば本当にぬらりひょんを、主人公として扱っていたり、妖怪ウォッチだとどうなんだろう、僕ちょっと妖怪ウォッチは触れてないんで分かんないんですけど、まあそこでもねちゃんとキャラクターとしては存在している、そんな妖怪になりますが、その実はですね、捉えどころのない妖怪と言われております。姿とかは結構絵で描かれてたりもするんですけど、で皆さんのやっぱイメージによっては、それこそ鬼太郎とかね、ぬらまごとかであるのはちょっとね後頭部というかが後ろの方に伸びている、ハゲ頭の老人っていうイメージがおそらく知ってる方の中にはねあると思うんですが、あとまあ検索してみたりすればね絶対そういう画像出てくると思うんですが、その詳細というかどういうことをする妖怪なのかっていうのはその絵のどれにも書かれてないと、どういう感じの妖怪ですよみたいな詳細が書かれてないっていう、妖怪になっております。でまあ一説というかいろいろやっぱり説があって、まあ一個はやっぱり百鬼夜行の一員、 ずらーってね妖怪が並んでる百鬼夜行図があってありますけど、百鬼夜行図ってありますけど、それの、まあ、一員であるという説もあったり、まあそれは多分絵で描かれてるからなんでしょうけど、まあもしくはですね、一部では海坊主の一種なんじゃないかと言われていたりもします。こっちの説だと、まあやっぱりその過去にその絵が描かれたというか、時代の大きなタコとかクラゲとかが、まあそのままなんか妖怪として見なされただけなんじゃないかと言われていて、であとはですね、もう一個あるのは、のっぺらぼうみたいな、まあこれは顔に関してっていう話ですけど、その容姿はのっぺらぼうなんじゃないかと言われているところもあります。まあこれは本当に諸説あって、それだとね、それこそ皆さんがイメージしている、ハゲ頭のねおっさんっていうのはないんですけど、まあ本当に捉えどころのないっていう面では大体どれも一緒なのかな、ってかまあ本当に詳細がない、マジで何をするか分かんないっていうのが、その実、まあそのせいでね、本当にいろんな説もあるっていうのが、この妖怪なのかなという感じですね。で現代になって、昭和からかなぐらいからは、その後付けのね設定になっちゃうんですけど、そういうのが入ってきて、それこそ夕方にですね民家に入って、お茶やったりタバコを吸ったりっていうのををたしなむ妖怪になっていくと。で基本的にはその姿にやっぱり気づけないんですよ。で仮に気づいたとしても、なんか家の主なんだなって思わせるっていう、まあこれは別になんだろうな、自分の力でそうしてるわけじゃなく、本当にそうやってなんだろう、佇んでいるからそう見えちゃうみたいな、自然とねって思わせてしまう、まあ茶をすすっていく妖怪みたいなことになったり、あとさっき百鬼夜行の一員とも言ったんですけど、それが転じてというか、一番最初に書かれてるからなのかな、その百鬼夜行の妖怪の総大将、まあ、本当にまとめ役みたいなことで言われることもあるんですが、この2つに関しては、まあ、本当に後付けの続説とも、言われております。まあっていうか課題なんだっけな、課題なその妄想というか、課題表現か、なんか一つのやっぱり文章があって、それがもう拡大に拡大に解釈されてって、こういう話になってしまったというのが、一番有力な説で、だから本当に、そういうのを除けばマジで、何をする、実際にね本当に何をする妖怪なのかっていうのは分かってないというのが、このぬらりひょんという妖怪になっております。まあそういったところが割とぬらまごとかでは扱われてたりしたのかな。まあぬらまごの作品においてはですね、ぬらりひょん、それこそそのおじちゃんの方は、民家に入って本当に茶とかタバコとかっていう、まあそのシーンはなかったかな、食い逃げするっていうシーンがあったりする、悪党な妖怪だったりもするんですけど、まあちょっとね愛嬌のある感じで描かれてたりもするので、まあぜひね、いろんなぬらりひょん、本当に作品によってねいろいろ描かれ方とかも違うと思いますので、ぜひぜひいろんなぬらりひょんをちょっと検索してみていただきたいなと思います。以上今回ぬらりひょんの紹介で、次回についてはまだ未定ですね。今のところ考えてないんで、なんか思いついたのパッて、紹介しようかなと思います。はい、じゃあコーナー行きましょう。最初はねちょっとマストで話したいことがあるんで、ここから行きます。最初のコーナーはこちらです。二次三次の話。まあとはいえ直接的に二次三次の話じゃないんですよ、間接的な話なんですけどね、話していこうかなと思うのは、まあでもこれも前回言ったか、二次創作っていうね、オンリー同人即売会、二次三次限定のオンリー同人即売会の二次創作に行ってきたという話をねしたいと思います。でなんでこれが直接的じゃなく間接的かっていうと、まあこれプリキュアのね時のレインボーフレーバーもそうなんですけど、要は公式から出されてるわけじゃないと、それをこういう風に書きたいな、このキャラクターをこういう風に書きたいなっていうのが、まあいわゆる同人活動なわけで、公式がこういう感じですよっつって出してるわけじゃない、公式から売り出してるわけじゃないので、まあ、直接のね、まあ、関係は実はないっていうのが、まあ、先にね知っといてほしいことなんですよ。まあ、とはいえ一応二次三次がねやっぱり関連してるんで、この話でね、していきたいと思います。実際どんな感じだったかっていうと、まあまずセキュリティすごいなと思いましたねレインボーフレーバーこんなにしてないなっていうぐらい、まず対策がめっちゃしっかりしてて、まあ、やっぱ人数制限をしてたんですよ。そのために一部二部って分かれてて、僕一部で行けたんですけど、要は午前午後で分けて、で人も分けて、まあ、その人数制限をすると というのがあって、でそのためにそのネットチケットも買わなきゃいけないっていうことで、ちょっとね段階踏まなきゃいけなくてめんどくさかったんですけど、まあその分セキュリティはやっぱ万全だったなって思いますね。事前に購入して、でそれも一部二部ってちゃんと振り分けられてて、でそのなんだろう、時間じゃないと入れないっていうのが、今回の二次創作では採用されていて、まあセキュリティの面に関しては万全だったのかなと思います。だとはいえ結構人いましたけどね。まあこれはあくまで僕の勘というかパッと見ですけども、本当に予測というかではあるんですけど、レインボーフレーバーの倍ぐらいいたんじゃないかな。一部だけでも多分レイフレの倍ぐらいいたような感じはしたんで、まああくまで感情ですけども本当に。なんでそれがまた2部にもいるって思うと、まあレイフレの4倍ぐらいいたのかなっていう感じですね。ニーズ的にはどれぐらい人が入ったかっつうと、っていうのはびっくりしたなって思いました。でもう一個ねやっぱ良かったのって、場内、会場内でやっぱそのレインボーフレーバーとかでもね、もちろんその音楽が流れるんですけど、でレインボーフレーバーの時それこそプリキュアのオープニングとかエンディングとか、あとレインボーフレーバーってヒロインミックスって言って、他のジョジアニメとかおじゃまじゃドレミとかもね、一緒に開催されるんですよ実は。てかそういうことの方が多いですけど、なんでそういった、まあ、ジョジアニメのね、なんだろう、オープニングとかエンディングとかがプリキュアに限らずいろいろ流れるんですけど、まあ今回のねこの二次創作でもそういうのがあって、あれですね、ライバーさんがそれこそ配信とかで使ってる BGM2 つ3つぐらいしか気づけなかったんですけどあ、これあの人のだって、これあのライバーのさんのだっていうのは気づいたんですけど、それが流れてて、まあ多分元々がフリー音源とかを使ってるからだと思うんですけど、それがあってちょっとテンションやっぱ上がりましたね、そういったところはなんでそれの辺はやっぱ良かったなと思いました。で悪かった点ってわけじゃなく、これはもう本当にしょうがない点というかではあったんですけど、まあ、なんで悪い点ではないです、もうしょうがない点ですとしては、やっぱねコロナの中での開催だったっていうことで、まあ欠席がねいろいろあったわけですよ、サークルさんので、やっぱり最初から目つけてて、あこの、人の作品買いたいなっていうのは、まあ事前にちょいちょいあったんですけど、多分そのうち半分ぐらいしか買えてないんじゃないかなって思って、でやっぱ買いたかったサークルさんその当日やっぱ欠席っていうこともあったりしたんで、まあそれはしょうがないかなって思いましたね。しょうがないんだけどやっぱ買いたかったなっていうのは思いました。あの人の買いたかったなっていうのはねありましたね。まあ助かりもしました、お金がかかってないこれ本当にやばいやばいってことじゃないかもしれないんですけど、一応やっぱその足りなくなってもいいようにその日5万持ってったんですよで後々ってか、まあついさっきですけど数えてみたところ24,000で交通費込みなんで、その会場だけでも、まあ、2万くらいは使っていたと。でここにまたその本当に買いたかったっていうものも含めると、いや何万になってたんだろうなってなってくるんで、助かりもしました。ただやっぱ買えなかったのは本当に悔しいなって思うんですけど、これはまあしょうがないところかなと。でいい判断だったなと思います。その中でも行った人もいるんですけど、もちろんで僕もその一人ですしね、買いに行きましたけども、まあそこがしょうがなかったなっていうのと、それこそさっきも言ったんですけど、AM と PM とって午前と午後とで一部二部分かれてたんで、僕は言ってしまえばその午前の部に来た人のコスプレしか見れてないんですよね。午後の部ではもっと他のライバーさんいたのかなって思うとちょっと悔しかったなと思いますね。これに関してもまあしょうがないと、人数制限とかもねあるんで、でそのためにちょっともう一個金かけるかって言われるとうーんってなっちゃうんでね、そこはちょっとしょうがなかったところかなと思いますね。いやー午前の部でですね、僕の推しはいなかったんですねなんと一人もコスプレしてる人がいなくって、そんなことあると思って、まあコスプレしょうがないかなとは思いましたね。午後にいたらちょっと悲しくなります。ただ午後に行ったら午後に行ったでやっぱりその売り切れとかがねあったらそれも嫌なんで、買いたかったものが、それもあってまあ午前では良かったかなと。まあ集合時間結構タイトでしたけど危なかったなっていう感じですけども、まあそういうところもあってね結構、でもやっぱ総合的にはねすごい楽しめた、イベントだったなと思います。あとそう、同人誌やっぱ買い忘れがないかとか、あとそれこそコスプレどれぐらいいるかなっていうのを調べるために、もう会場内3週か4週ぐらいぐるぐるしてましたからね。はたから見たらただの不審者だなっていう感じなんですけど、それはねでもなんだろう、すごい疲れましたけど、もちろん疲れたけど、まあ なんだろうな、いつも通りな行動だったのかなと思いますね。これあのプリキュアの時にもやってるんで、レインフレの時にも、あ、どのプリキュアいるかなってぐるぐるぐるぐる会場内回ったりするんで、あとまあそうですね、本当にそれこそ買い忘れというか、2周目してみて、あ、これ買ってなかったなみたいなのあったりするってなんで、本当に5、6周ぐらい、5、6周してないかな、したかな、もしかしたら、ぐるぐるぐるぐる会場内回ったりもして、で、あ、そう、実はその時にですね、一応二次三次関連の服はちゃんと着ていたと、長袖だったんですけどあー暑かったな、いや長 T しかなかったんですよ。島村でですね、今、二次三次コラボしてまして、リュウシェンと佐々木作、剣持とや鏡隼人と4人のライバーさんが、コラボしてて、まあそれこそね、正面にデカデカとプリントされている T シャツだったり、ジャケットはねえか、なんだっけな、あ、でもルームウェアとかもあったかな、スウェットみたいなとか、あとそうじゃないところではね、アパレル以外では、ポーチとか巾着とか、あと枕カバーとか掛け布団カバーとか、いろんなところがね、コラボしてるんで、ぜひね、気になった方は島村の、コラボのページとかを見ていただいたりして、まあ、その中でも僕はですね、佐々木が結構最近好きで、だいぶ熱くて、なんで、の長 T かな、佐々木の長 T 買って、でただ長 T なんですよ。でそれ開催されたのって8月29日なんで、まあバリバリの暑だということで暑かったんで、さすがに会場内だけにしましたねこれは恥ずかしいからとかじゃなく、暑いからですちょっとねトイレとかで着替えて、最初はやっぱりその往復というかでは半袖でいて、会場内だけちょっと佐々木さんをね見せびらかすという感じで、やっていました。いやー何にも話しかけられますんですけどね何にも話しかけられないっていう、結局っていうか、まあそれにしてはね、まあでもそれは別に普通のコミケとかね、それこそレイフレでプリキュア着てても別に話しかけられたことはないんで、そんなもんなのかなと。逆にね、あれっすよ、ココアシガレットの方が話しかけられましたよそれこそコミケで1回着てった時にもやっぱり1回話しかけられたし、あれこれ言ったっけな、すっごい前、1年ぐらい前かなにユニバーサル行ったこと、コロナ禍だったんですけど、ユニバーサル行ったことがあって、確かそん時もココアシガレット着てたんですよ。そしたら、あ、でも1回か2回だったかな、やっぱりそのユニバーサルのスタッフさんに話しかけられたことあって美味しそうですねって言われて、どっちも確か同じような反応だったかなって言われたこともあったんで、そっちの方が、そういう方が話しかけられるのかなっては思いましたね。なんで皆さんぜひなんか話しかけられたら、そういうところで話しかけられたいなって時は、そういった T シャツを着ていくといいんじゃないかなと思います。まあ僕は結構形から入る人間なんで、それこそレイフレの時はプリキュアの T シャツ着ていきましたし、コミケもそうかな、コミケも基本的に買いたいものってその時はプリキュアの本だけだったんで、同人誌だけだったんで、プリキュアの服を T シャツを着てって、で今回は、ちゃんと二次三次のねライバーさんの T シャツを着ていったと。本当はねちょっともう一個着ていきたい T シャツ、それこそ半袖のがあったんですけど、ちょっとまだ家に届いてなくっていやーそっちで着ていきたかったなと。そしたらね、ちゃんと会場ではそれを着てる人がいたと、全く同じのなんでちょっと悲しくなりましたね。あーくそ、俺も着たかったなっては思ったんですけど、まあそれはしょうがないということで、次回に持ち越したいと思います。そう、次回に持ち越すという話で言うと、後輩がね、後輩にも一応お話、二次三次好きなやつに話はかけておいたんですけど、やっぱりコロナでね怖いということで、今回は見送ると。でまあ次回開催される時までには収まってんじゃないかなっては思うんで、やっぱ次回はね、それこそサークルさんの、サークルのね皆さんも元気な時に、そして後輩ともね一緒に生きて、いろんな情報とかね共有できたらななんていうのは、夢ではありますね。その時までにはやっぱり T シャツとかも届いてるだろうし、それが今の願いかなと思います。ちょこってね、本当に楽しいイベントだったんで、また行きたいなと思いますし、確か今年の冬ってコミケやるみたいな話もあったりするんで、次回それに行けたらいいかなって感じですね。なんでそれが開催されるように、まあおとなしくはしていきたいかなと思います。以上、二次三次の話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ダイストーク、はい、前回話せなかったねところのダイストークをやっていきたいと。一応新たに入れたねところもあるんで、 ただ今回はだから8面体から回していけばいいのかなっていう感じですね。ということで、前回のも含め、そして、新しい話題も含め、一発目のダイストークいきたいと思います。2個ぐらい話せるかな、話せたらいいなっていう感じで、まずは1投目3、1、2、3、あーこれか、はいはいはいはい。まあ僕ねカードゲームやってるということで、まあそのカードを買うためにはね、そのカードゲームの専門店、まあカードショップに行くわけなんですけども、まあそのカードショップあるあるをねお話ししていこうと思います。これなら多分もう2つぐらい話せるかな。まあよくねカードショップもよくでもねえかな、ちょっと遠出したなって時って、それこそ町田とか横浜とかっていうところに行けばカードショップ結構いろんなカードショップに寄ったりするんですけど、いやーその時のあるあるなんですけど、これやっぱカードゲームやり始めると結構あるんで覚えておいてほしいなって思うのが、で今やってるっていう人には共感してほしいなって思うのが、まああっちゃこっちゃいかなきゃいけないと。例えばなんですけど、まあ一つ1枚欲しいカード、あ、いや3枚ぐらい欲しいカードがあるとしましょう。で A というショップではそのうちの1枚しかなかったりして、で B というショップではまた違う1枚しかなかったりして、で C というショップではまた1枚しかなかったりしてっていうことで、本当にいろいろ回んなきゃいけないと。あと値段の問題とかもあるんで、こっちでは安いだろうなとか、こっちでは高いからやめとこうかななんていうものをやってると、次のショップでは売ってないとかっていうのがあって、もう本当にあっちゃこっちゃいかなきゃいけない。もうね疲れますよ本当に。でまたその安い方に戻ったりとかってやっぱりしたくないんで、できればね一緒のところで買っちゃいたいなって思って、一回スルーするとやっぱり次の店では売ってないっていうことが結構多々あるんで、これは皆さん気をつけてください。本当に疲れます。でそれを防ぐためには通販の方がマジで便利。まあ僕はそういうのあまりしたくないんでやんないんですけど、本当にね最終手段だと思ってるんで通販は。そうじゃないと本当に自分の足で行って買いたいっていう派なので、まあこれからもねこういうことは続けていくんですが、皆さんももしねカードショップ巡ってそういうのをやるっていう時はね、気をつけてください。こういうことマジであります。死ぬほど疲れる本当に。いろんなとこ回んなきゃいけないし、で行った先々であるかないかっていうのも行かなきゃ分かんないじゃないですか。なんでその辺が結構ね苦行なところではあるんですが、まあその先にはねやっぱりそのカードを使っての楽しみというのがあるんで、僕はこれからもね続けていこうかなと思います。もう一個のあるあるなんですけど、メモしないと忘れる。で電車とか乗るじゃないですか、あやべあれ買うの忘れたなっていうのもあったりするんで、買うものは事前にメモしておきましょう。でメモしておいたけど、まあえて買わないなんてのももちろんあるんですけど、マジで忘れることの比率の方が多いんで、マジでメモした方がいいです。そうしないと忘れますマジで。なんでカードゲームをね始めてカードショップでカードを買い始めたなんて方は、まずねそのあっちゃこっちゃ行かなきゃいけない問題っていうのはやはり覚えておいてほしいし、カードをね買うのを忘れる、まあこれはカードゲームに限らずですけどね、100均とかでも僕結構忘れたりするんで、あやべえこれ買うの忘れたっつってあったりするんですけど、まあカードのね忘れないためにメモをするだのして、見るとそういう失敗はなくて済むんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ覚えておいてください。もう一個いったら終わりにしようかな。じゃあもう一個、はい。お、1だ。そうちょうどですね、もうこの収録の後に行こうかなって思ったんですけど、最近ちょっと気になる映画が増えまして、まあ一個はですね、もともと見ようと思ってたんですけど、ゼロワンアザーズ、仮面ライダーゼロワンっていうのがね、令和の最初にありましたけども、そのゼロワンのまあ番外編というか後日談というかのであるゼロワンアザーズ、まあ1段目でね、滅亡人雷があって、そして第2弾でね、バルカン&バルキリーがあって、それがもうねちょっとこの収録時点ではすでに開始しているので、それは見たいなっていう話なんですけど、プラスでですね同じ公開日に岬の迷いがっていう映画がどうやら公開されてたらしく、てかされるらあ、まあ、されてるんですねもう今で、それも見に行きたいなって話なんですよ。でこれ本当に直前ぐらいまで知らなくて、そんな映画公開される予定あったのっていうのを、本当にその公開される1週間ぐらい前に CM でやってみたんですよ。それこそね僕これここで妖怪の紹介やったり、前回ね妖怪のカードゲームの話もしたりしたぐらい、結構そういうあやかしものについては見たいというか触れたい人間なので、妖怪大戦争を見てもよかったんですけど、ちょっと実写かなっていうのがあったんで、そっちはパスするとして、岬の迷いがはですね、アニメーションの 作品なので、これはちょっとすごい気になるなと思ってるんで、この収録後にね行って、そしてこれをねなんで次回、レビューできればなと思っています。まとめられたらですけど、ゼロワンサーズに関してはいいかな。確か滅亡人体もあれレビューしたっけ、してないかな、ちょっとあまり覚えてないんで、まああれならね、それこそゼロマゼロマンでまた別の機会にねやろうと思いますし、まあ岬の迷いがに関しては本当に見たいなってマジで気になったなっていう作品なんで、まあ見てからレビューできればなと思っております。ちょうどいいかなっていう感じなんで、まあまたね2つ今回は消化したということで、まあ話題があればまたね足しつつ、そしてなければこのまま続投で今度は6面体ダイスを使うまま使えばいいんでねっていう感じで、やっていければな、このダイストークもねやっていければなと思っております。あというかね、今回そのこと話したこのカードショップあるある、そして、映画もね公開されてますので、映画に関してはまあ気になった方はねそれこそ、それぞれ見に行っていただけたらなと思います。あゼロワンアザーズの方は結構劇場限られてるんで、そこはね先に調べてから、劇場に向かってください。以上ダイストークでした。遠藤ひろむのフレンズトーカーズ、そろそろ別れの時間になってまいりました。そう、もう一個マストで話そうと思ってたことが一個あったんで、ちょっとエンディングでお話しするんですけど、まあこのね ラジカスネットで配信してるということで、ラジカスネットって他にもいろんなね番組配信してるじゃないですか。その配信してる人たちの、どれぐらいなんだろう、半分ぐらいかな、どうやらこの僕のねフレンズトーカーズを聞いて、僕も私もって言ってラジキャスに入ってくれる人がどうやら多いらしいんですよ。そういった人たちでもいいんでメール欲しいなっていう、そういう話ですね。やっぱ最初ねここから憧れてなのかな、憧れてだったらちょっと嬉しいですけども、それでね入ったということなんで、でそれこそそのラジオの自分このラジオやってます、ラジキャスでねこういうラジオやってますっていうところから、入っていただければ、僕もねこのラジオから他のラジオ宣伝もできますので、ぜひともね、これを今だ聞いてくださっているラジキャスの、配信者さんぜひぜひメール送っていただきたいな。メール、まあラジキャスそれこそ局長さんに直接手渡しで手書きのねものを渡すでもいいですし、まあツイッターもねやってるんでツイッターでもいいし、マシュマロでもいいし、まあマシュマロとかに送る場合はそれこそ匿名ではありますけども、先にね番組名言っていただければそれこそ紹介できますので、その辺はねやっていただけたらなともう公開の桜オープンな桜、まあでも紹介できるっていうのは事実なんでね、そういったところも含めて、送っていただきたいなと思います。どうやらこれからまた増えるらしいんでね、皆さんぜひぜひ僕のラジオだけじゃなく他のラジオも聞いていただきたいなと、ラジキャスでね、思います。そんな感じでね、この番組ではお便りを募集しています。疑問反論意見はもちろんのことをリクエストも募集しております。どのお便りもラジキャスネットのメール送信フォーム、ツイッターマシュマロまでお寄せください。ラジキャスでね配信している方は局長さんへの直筆の手紙でも OK です。それ僕が後々受け取りますんで、そんな感じでね、たくさんお便りお待ちしていますので、ぜひぜひ送ってください。それでは今回ここまでといたしまして、ここまでといたしましょう。ふにゃふにゃになっちゃった。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。